ようございます。聖書教育史に沿ってルカによる福音書を読み進めています。で、今日は10章の17節から読んでいただいたんですけれども、このルカの福音書はその少し前の9章の51節からイエス・キリストの歩みが新しい局面に入ったことをこう伝えてくれています。ちょっと9章の51節をお読みしたいんですけれども、こう書いてあります。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたってあるんですね。つまりもうすでにイエス様はご自分がエルサレム郊外の丘の上で十字架にかけられて死ぬ、そのことをもうお心の中に定めての歩み、その決意をもうこの時点で固めていらっしゃるっていうんです。そのイエス様のいわば十字架への道行きと、またご自分の弟子たちを町々村々に派遣していくこと、そのことっていうのは、すべての人間のための救いを確かなものとしていくっていう、そういう出来事でもあるわけなんですけれども、そのご自分が十字架にへと歩むこと、そして自分の弟子たちを派遣していくこと、でそのことは深く結びついている。でそのことが今日の10章の箇所からも伝わってくるように思うんです。で10章の初めの方を見ていただくと、イエス様のこう弟子たち、ここで72人を派遣するって見出しがついていますけれども、12弟子だけじゃなくってたくさん弟子がいたんですよね。でその者たちがこの町々村々にこう使わされていくわけです。でその時にこうイエス様はちょっと怖いことをこうおっしゃるんですよね。この10章3節ですが、行きなさい、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだというふうにおっしゃいました。神の国を告げるっていうことは決して楽なことではないよ。時にはあなた方に歯向かってくるような出来事に出会うことだってあるよと、イエス様は厳しい現実をこう見つめさせるわけです。ちょっとこれだけ聞くとなんかひるみますよね。でけれども私は思ったんですけれども、でこの弟子たちは他でもないこうイエス様にこう使わされた者たちなわけですよね。でそしてそのイエス様ご自身がまず子羊として狼の群れの中にご自分から入っていかれた方っているじゃないですか。でそのイエス様がこのようにこうおっしゃってくださる。でそしてこの十章の前の方では弟子たちに財布も袋も履物も持っていくなっておっしゃっているんです。そんな無防備でね、丸腰で出ていくっていう、こう怖いことじゃないかって思いますけれども、でもそれはイエス様が保証されていることなんですよ。ただ私に信頼しなさい、信頼すればいいんだと、なぜならば私が全責任を取るんだから、だから何も恐れなくていい、あなた方の力でやることじゃないんだということを暗におっしゃっていることだと思います。でそして今日の17節以下の部分ですけれども、ここではですね、その、狼の群れの中にこう使わされていった者たちですよ、その者たちが予想される、厳しい反対や現実にこう出会ったっていうよりは、むしろこの弟子たちはこう驚いて、いや喜んで帰ってきたという、その様子が記されています。17節ですが、72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますって言うんです。 これはよくよく注意したい言葉だと思いました。喜んで帰ってきたってあるんですけれども、でその弟子たちがこう喜んで帰ってきたっていうのはなんか想像できる気がしますよね。こうなんか人間の気持ちとしてはよくわかる気がします。こう悪霊の力さえも無力とされたという、そういう現実を目の当たりにこう見たわけですから、これはすごいと。イエス様のお名前を用いれば悪霊さえもそれに従うと。イエス様の名前っていうのは、イエス様のこう全存在が込められているというと言っていいと思うんですけれども、イエス様の全存在はもうサタンもひれ伏すものなんだと。で当時その悪霊の技の結果だとこう思われていたような、多分この病のものであるとか精神的にこう病んでしまったものであるとか、そういったものもイエス様の名によってって言ったらば立ちどころに癒されるというようなきっと出来事を目にしたんでしょうね。でそういったことから、もうこれはとんでもない力を私たちはイエス様から受けたということで喜んだっていうことだと思うんですよね。けれども本当は喜ぶっていうことよりかは恐れる、本当は恐れるべきなんじゃないでしょうか。自分がそういったこう力を持ったっていうことじゃないんですよ。イエス様からそういう力を授けられたというか、そういう権能をいただいたっていうことに過ぎないのであるわけだから、本当はその神がなさっておられることに対して恐れるっていうことの方が正しいだろうって思います。そうでないと私は信仰というものがどっか落とし穴に入ってしまうことがあるんじゃないかって思いました。で確かに神様がイエス様が共にいてくださるっていうこと、そして私たちの願いを確実に聞き届けてくださるっていうこと、それはもう本当に大きな大きな恵みですよね。しかしいつの間にかそれが神様がおられるんだったらば、それは当然してくださるんだっていうふうに当然のことのように思ってしまって、いつの間にか私のための神様、私に仕えてくれる神様っていうふうになってしまう危険というものを信仰ははらんでいるんじゃないのかなっていうふうに思います。そういう神様への恐れというものがなくなると、もう信仰のちょっとこう黄色信号みたいなものが灯ってしまうんじゃないかなっていうふうことを、僕は自分自身のことを顧みても思います。いい気になっちゃうっていうか。そしてこの18節のところでイエス様はおっしゃいました。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つないっていうふうにイエス様は言い切ったんですね。サタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていたっておっしゃいます。これはすごい言葉ですよね。聖書のここだけに記されている言葉です。サタンが、悪霊が、いわば真っ逆さまに、おそらく呼ぶ記にこう最初の方にこうありましたけれども、こう天上でね、神様に対して訴えをこうしていたんじゃないでしょうか。サタンが取引というか、でそのサタンがもう完膚なきまでに無力にされてしまったっていう、その光景をイエス様はしかと見たってこうおっしゃるんです。稲妻のように天から起こったんだ、もう十字架と復活によって成し遂げられる神様の救いの勝利をもう先取りして私は見た。しかも その勝利の力を私はあなた方弟子たち、羊のような弟子たちに授けているんだと。だからあなた方は安心して伝道しなさいっていうふうにおっしゃっていると思うんです。この時にイエス様は20節でこう言われました。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。私はこのイエス様の言葉が今回この準備をしていまして、一番心に響いてきました。悪霊があなた方に服従するからといってそんなことで喜ぶなって言うんです。悪霊が屈服するって、これはもうまさに神様の御業以外の何者でもないですよね。イエス様の御名の前には悪霊はとてもかなわないっていうことを悪霊もよく知っているんです。悪霊は、サタンは、ある意味誰よりも神様の力の強さを知っている存在です。その神様の力に対しておののいているんです。自分がいつ消されてしまうのか、その悪霊さえも退かせる力をあなた方は神様から受けているんだと。けれどもその力はあなた方が自由に操る、そういう力じゃないんだよっていうことがここで言われているんじゃないでしょうか。そうではなくて、何よりも喜ぶべきことは、むしろあなた方が喜ぶべきことは、あなた方の名前が天に記されていることだっていうふうにイエス様はおっしゃいます。あなた方の名が天に記されている、つまり命の書ですよね。それにあなた方の名前が書かれているっていうこと、いわば神の国のビザがもう降りているんだっていうこと、これは悪霊が屈服した光景を見るかのように肉眼で確認、見ることはできないことですよね。自分たちは、私たち信仰者は、自分たちの名前が命の書に、神の国のリストにちゃんとあるのかどうか、それを私たち確認することは目ではできません。それは私たちが信じることです。神様が確かにあなたの名が記されているんだっておっしゃった、そのことをアーメンと言って受け取ること、その信仰がここで求められているんじゃないでしょうか。ですからこの後でイエス様は神様に賛美を捧げながら言われました。21節です。その時イエス様は聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である神よ、主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。イエス様の喜びっていうのは表面的な現象的な喜びではありませんでした。最も内面的な喜び、聖霊が与えてくださる喜びでした。それはご自分の自己充足のための喜びなんではなくって、自己実現のための喜びなんではなくって、自分ではなく私たちの方が神様によって満たされるっていうことのための喜びだったんです。他者が救われるっていうことの喜びだったんです。で、この神の国の福音というものは隠されているんですよね。それは私たちが幼子のような素直な心でへりくだって受け入れるものにだけ見せていただける世界、普段は隠されている。だけどもそれを本当に私のための主の言葉だ、イエス様の出来事だ というふうに受け入れることができるものにだけその出来事が現実のものとなるっていう、そういう世界があるっていうことをイエス様はここで、これは御心にかなうことです、幼子のようなものにお示しになったんだっていうふうにおっしゃっているっていうことだと思います。そしてこの20節、あなた方の名が天に書き記されていることってありますけれども、このためにこそイエス様は私たちのところに来てくださったんだと思います。これは決してなんて言うんでしょう、当たり前のことじゃないなって思うんですね。天にある命の書に私たち一人一人の名が刻まれている、これはすごいことです。このためにはイエス様の戦いが、犠牲が必要でした。ちょっと話が変わるようなんですけれども、私はここでちょっとこう思い起こしたことがあるんです。それは第二次世界大戦の真っ只中でヨーロッパで行き場のなくなったとりわけユダヤ人難民のために、彼らが逃れていくため大量の通貨詐称ビザを書き続けた一人の日本人外交人のことです。彼の名前は杉原千畝、シンドラーのリストで有名なオスカー・シンドラーにも似て、東洋のシンドラーとも呼ばれている人物です。彼はバルト三国の一つリトアニアの領事館で働いていました。でそれも実は彼は飛ばされてそこに使わされたんです。その前は彼は満州にいたんですけれども、当時の関東軍の在り方を痛烈に批判したので、本来ならその後ロシア語も操れるものとして有能なものとしてモスクワに行くことが約束されていたんですけれども、左遷というか、まずフィンランドのヘルシンキ行きを命ぜられ、その2年後にこの小さな国リトアニアに送られたんです。しかしその場所でナチスドイツが台頭し、そしてまた隣国大国ロシアとの緊張感も高まり、多くの者たちが、家族が殺され、小さな子供たちも抱えたような、特にユダヤ人たち、お腹を空かせながら、ある時朝起きるとこの杉原がいたリトアニアカウヌスの町の領事館の前に彼らが100人ほど助けを求めて集まっていたっていうんです。彼らはこのなんとかビザを発行してほしいと。でそれはですね、ロシアのそのシベリア鉄道をこう通って、そして日本に渡り、そしてアメリカへと渡っていくためにはどうしてもその日本の通貨ビザが必要だ、それを求めたんですね。で杉浦は本国日本にビザを発行してもよいか打診をしましたけれども、断られました。この難民たちは最終受け入れ国に行ける保証なんか持っていないだろうと、で滞在できる金も十分持っていないだろう、大量に彼らが日本に入ってくると困るということです。まして当時の日本はドイツと軍事的に結びついていましたから、そのナチスに逆らうようなことをするっていうことになりますので、彼はとっても悩みました。しかし杉原はこのままでは彼らは遅かれ早かれ行き場がなくなる、命を落とすと思い、知恵を使いアメリカなどへの行き先国への必要な手続きはするんだよと納得させた上で、私はビザを出していますよとし、そんなことはなかなか本当はできないんですけれども、貧しいですから、お金もないですから、 厳密に言えばビザは発行できないんですけれども、あなた方は逃れたいんでしょ、だったらば私は私の責任で独断でビザを発行すると、ある時決断をして、その行列のユダヤ人難民たちに直筆でビザを発行したっていうんです。その彼の行動を突き動かしたものは御言葉だったといいます。彼は最初の妻がロシア系の女性で、その影響もあってハリストス正教会、あのニコライ堂ですね、あのハリストス正教会で洗礼を受けていました。リストニアにいるときはすでにユキコさんという女性と再婚していましたけれども、彼女も正教会の信徒になっていました。で、御言葉っていうのは、その時の御言葉っていうのは旧約聖書の愛歌なんです。こういう言葉です。愛歌2章の19節、町の角で飢えて息も絶えようとする幼子の命のために主に向かって両手を上げよ。この言葉が突然憔悴した子供たちの姿を見たときに心に浮かび、自分の妻幸子夫人にも尋ねたといいます。私は領事の権限でビザを出すことにしたい、いいか。その夫の言葉にこのゆき子夫人は、後で私たちはどうなるか分かりませんけれども、そうしてあげてくださいと答えたといいます。で、こういう言葉も彼が語った言葉として記録されています。私に頼ってくる人々を見捨てるわけにはいかない、でなければ私は神に背くことになるということです。またこんな言葉もあります。この難民たちは国を出たいと言っている、だから私はビザを出す、ただそれだけのことだ、当たり前のことだって言ったっていうんです。杉原が発行したビザの枚数は番号が付され記録されているものだけでも2139枚にも上りました。1枚のビザで家族全員が出国できましたから、彼は、まあ、1枚のビザで家族3人と見積もっても6000人以上の命を救ったことになります。リトアニアの領事館が閉鎖され、彼はベルリンに移動を命ぜられるんですけれども、汽車に乗って、その汽車に乗っているその汽車の窓を通しても手渡されるビザを書き続け、もう汽車がその走り出すと、もうここまでだって言うんで、許してください、私にはもうこれ以上書けない、皆さんのご無事を祈っていますと皆に頭を下げたと言います。その前に集まっていたユダヤ系難民たちは、杉原、私たちはあなたを忘れませんと汽車と並んで泣きながら走って行って、その姿が見えなくなるまで何度もありがとうと叫び続けたと記録されています。やがて戦争が終わりましたけれども、しかし彼は戦後外務省から退職通告書を受け取ることになり、まあクビですよね。その功績が称えられるどころか、むしろ政府に逆らったものとして国賊のように見なされる時期が長くありました。外務省では彼の名前はタブーとなり、実に彼の公式の名誉回復が日本国政府でなされたのは2000年、つい最近、河野洋平が外務大臣の時でありました。杉浦千畝はすでに1986年に86歳で召されています。その14年後に名誉回復がされたんです。しかし彼の決断によって救われた者たちが世界中にいて、彼のことを忘れないと した人々の証言によってその働きが知られるようになったんです。私が長々と杉原中年のことを語ったのは他でもありません。主イエス・キリストのことを分かち合いたいからです。杉原のしたことは命のビザと言われます。考えたらたった一枚の紙切れのために彼は自分のすべてを賭して自分の出世や自分の命や自分の家族のことさえも含めてそれを全部かけてユダヤ人難民たちを救ったんです。その紙一枚がどれほど重い価値を持っているかってことをよく知っていたから、そこには命の重さがかかっているからです。彼は目の前の人々を見て憐れみの心が動いたんです。今このことに目をつむることは神様に逆らうことだって思ったんです。それが出発点だったと言えるでしょう。その心がその後何十万人というユダヤ人の子孫が生き延びることにつながっていったわけです。ましてやイエス・キリストは神の一人子でありながら私たちが命のビザよりももっと確かに、そして全ての人の名を天の命の書に刻むために憐れみの心に満たされ腹渡痛めご自分が犠牲になってその命を捧げられたんです。先ほどの九章の51節、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。まさにこのことです。悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。そう、決して当たり前のことではないんですね。イエス・キリストが戦い勝ち取ってくださった永遠の命のビザなんです。本当ならば私たち滅ぼされてもおかしくない私たちなんですけれども、彼が主イエスが私たちに代わって十字架で裁きを受けてくださったがゆえのですから、私たちが滅びに定められない私たち一人一人の命の価値、永遠の命の約束のその保証をイエス様は私たちのために勝ち取ってくださったんです。どれだけ感謝しても感謝しきれません。私たちができることはこの主イエス・キリストの変わらない愛を伝えていくこと、そして幼子の心で神様の御名を賛美することだと思うんです。お祈りいたします。あなた方が神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を神から賜ったことかよく考えてみなさい。神様、ありがとうございます。あなたは御子イエス・キリストの十字架の犠牲によって私たち罪人をあなたの身元へと招き、神の国のビザを発行してくださいました。これは聖霊による証印、判子がしっかりと押された決して消えることのない命の書、証書です。心から感謝します。この確かなお約束がありますから私たちは災いを恐れません。人生の中で出会うさまざまな試練をあなたと共に、またあなたに支えられながら生きていくことができます。どうかこの確信をいつも心に保たせてください。そして私たちの家族、親族、友人、仲間、まだあなたのご愛を知らない者たちにもこの良き知らせを届けさせてください。そのために私たちの教会、私たちの交わりをも用いてください。私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。